姿勢が変わると人生が変わる。
こんにちは、姿勢治療科の中野孝明です。この番組では体の姿勢と生きる姿勢、より豊かに人生を生きるための姿勢力についてお話しさせていただいてます。今回は生田さんと浅川先生、よろしくお願いします。
浅川です、よろしくお願いします。
生見えです、よろしくお願いいたします。さて今回はですね、はいはい、リスナーの方からご感想をいただきましたので、はい、ご紹介させていただきます。
はい、お願いします。
はい、ララキウイさん54歳女性の方からご感想をいただきました。はい、この方は160センチ50キロの方でいらっしゃいます。はい、第394回下腹部コアを上手に使えていない人の回で、先生方が使えてない筋肉があるということをおっしゃっていたことが大変興味深く感じ、同時にもったいない、どうやったら使えるようになるんだろうと興味津々になりました。私自身数年前に背骨についている小さめの筋肉、多裂筋があまり上手に使えておらず、大きな筋肉、脊柱起立筋を使ってしまい、疲れやすく腰痛を起こすことがあると理学療法士に診断されたことがありました。うん、また同じ回で下腹部の筋肉を使えるようになるために、お尻の穴を下に向けるようにするというアドバイスはピンときました。うん、早速それを利用して立つとき歩くときに意識するようにしています。立つ姿勢をはじめ、運動するときの姿勢やコアの意識を高め、自分の体をよりよく使えるように努力しています。いつもためになる配信ありがとうございます。ポッドキャストを拝聴し始めて数年になりますが、年を重ねるごとに心に響くことや関心が変わっていくので、時々過去の配信を聞き直しています。先生方も生さんもどうかお元気で、これからも配信楽しみにしております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
394回はすごい回だったんですね。じゃあね、このメッセージを聞く限り、
そうですね、コアのお話をすごくしていただいてましたね。
はいはい、実際でもこの回の感想を結構患者さんからも聞いて、すごい分かりやすかったですって言われて、ね、あったよね。
ありましたね。うん、はい、
そうなんです、そうなんです。結構あの意識が浅川先生が伝えたのがやっぱりイメージしやすかったっていうので、
はい、お尻の穴を下に向けるっていうのは本当に、うんうん、あのララキウイさんがおっしゃるようにピンときました。
よかったです。
よかったです。僕もだから394回の収録で浅川先生に教えてもらったので、それを使うようにしてます、今診療中にも。
本当ですか。
はい、はい、でも確かにそう伝えると、あの反応がやっぱり良くて、そうなんそう、なるほどねっていう感じのコメントされるんで、だからやっぱり分かりやすいんだろうなと思って。
そうですね、はい、イメージがつきますね。
うん、ねえ、うん、次から本書くときはこれ入れなきゃいけないですね。浅川先生に教えてもらいましたって
ぜひ入れてください。
いいですね。
はい、そう、でも実際にあのこの意識して、あの体幹のコアのトレーニングとかやるときにもやっぱり意識できない方がすごく多いので、この ララキュイさんの2つ筋肉があって、この起立筋と多裂筋っていうのが名前が出てきて、まあ、よく、はい、あの使いすぎてて、脊柱起立筋を使いすぎててっていう感じの文章が載ってましたけど、
はい、
その起立筋を使いすぎててっていうのって、本人としては使いすぎないようにしてくださいねって言われて、起立筋を使わなくできるんだったらもうコントロールできるんですよ。
あ、そうですよね。
で、あのやっぱりこの使いすぎててって言われてもやっぱりわからないので、その時にどこが正しい位置かっていうのをやっぱりまっすぐ持ってくるのに、本来正しい姿勢っていうのができると全部自然に収まってくるので、
あ、
筋肉で本来考えなくてもある程度あの本来の正しい位置っていい姿勢取れてくるとできちゃうんですよね。
うん、そうですね、意識する部分が筋肉じゃなくて姿勢の方ってことですね。
そうです。だからなので僕も患者さんと喋ってる時に、実際その筋肉の名前を患者さんが言われる時は、あの名前として名詞として言われるんですけど、僕が多分意識してる筋肉と患者さんの筋肉って違う可能性があって、
はい、
結構言葉として伝えられてるけど、でもどうついてるかとかは多分わからないだろうなと思って、ほとんど半分は聞きながら聞き流してます。
あー浅川先生もそうですか。
どうですか。
うん、そうですね、あの痛みとかそのどこが調子が悪いとかっていう時に、うん、 そのおっしゃる時の筋肉の名前とかは、あ、その部位が痛いんですねっていう話で受け取ったりはするんですけど、筋肉を動かすって結構難しいので、
うんうん、
どちらかというとその動作をしたい時にその筋肉を意識するよりは骨を意識しますよね。
うん、うん、そうだね、そうだね。
だから筋肉を聞きながらどこの骨を動かしたいのかなっていうふうに多分変換してるかなと思いますね。
おー、うん、なるほど、
はい、
そう、本当ね、あれなんですよ、伝わりにくいというか、そうですね、だから骨組みが、骨の骨格自体も骨の模型がこうあった時に自分の体がどこにどのパーツがあるかっていうのも割と認識できないことが多いので、
はい、
なのであくまで骨を骨の模型だと思ってるんですけど、自分の体だとこれどこに行くと思いますかってやっていくと、あ、これここなんですねっていうので驚かれる方がほとんどですね。
そうですよね、やっぱり分かってるようで分かってない
そう、股関節から曲げましょうねって言った時の股関節もやっぱり、あれ、股関節ってこっちだっけこっちだっけって言って、この腰回りとか触られた時にこれ股関節ですかって聞かれたりすることもあるし、
あ、
この骨何ですかって言われたりとかする時もあるし、なのでもう自分のこのここの触れる骨がここの骨ですよってこう一致してくれば随分レベルが高いんですけど、初めそこがやっぱり分かんないので、まあ、丁寧にそこを、あ、この骨のここの場所がここですよってやって当てはめていってる感じです、パズルみたいに。
ああ、でも確かにその方が理解度は深まるので、
うん、
じゃあどういう姿勢を取れば自分の体にとっていいのかなとかっていうのが、はい、だんだんこう なんていうんですか実感として湧いてくるので、
はいはい、
ね、すごく大事だなっていうのは感じてます、
うん、でうまく取れるとちゃんと背伸びした時のこう意識のところに、
うん、
同じ位置に来るんですよね、お腹の感じが、
はいはい、うん、コアですね、
そうそう、コアですね、
はいはい、
コアがなんで使えなくなってしまうのかっていうのがやっぱり多くの方が気になるところが、コアって言ってそのコア自体がわからないからコアのっていう言葉を使わなく説明する人もいますし、まあ、まあ何をどこで勉強してきたかによって変わるんですけど、コアって僕が2000年ぐらいに専門学校で勉強してるときにコアの概念ってないんですよ。その後なんで、でもコアっていう言葉自体は確かに分かりやすい言葉だし、意味はあるんですけど、なんかいろんな角度からコアって捉えられるんで、本当にコアって何ですかっていう意味では、全体としてなぜコアが大事かって捉えてる方は少ない気がすごくしますね。でほとんどの方が座ってる時ってこうやって使えなくなってる状態になってるので、綺麗に使えてない状態、
はい、
ね、なので、うん、いっぱいいるよね、使えてない人。
そうですね、うん、結構コアを使うって難しい概念ですよね、
うん、
でそもそもそのコアってどこなのかっていうところから多分入んなきゃいけない話だったと思う、
うん、
話だと思うんですけど、
うんうん、
その解剖学的に言うと、その体幹って言われるものって、その骨盤から、
うん、
その頭が乗っかってる首のところまでを体幹って言われるんですけど、
はい、
その一般的に言われてるコアっていうのは、そのお腹のところ、肋骨の下から骨盤のところまでを、うんうん、コアっていう風に、体幹コアっていう風に伝えられてるんで、うん、そこがまず頭に入ってないっていうところがまず第一で難しいところかなと思いますね、
うん
うんうん、394回の時もね、うん、おっしゃってて、すごくコアって広いんですねっていう、
そうですね、
ことをね、お話ししてましたけど、うんうん、そうですね、改めてそこを意識するっていうのが大事ですね、
う
ん
う
ん、
そうですね。でそのコアの中でも、うんと、例えば、その、いわゆる反り腰っていう風になってる方って、その、お尻の穴を軸で考えると、反り腰の時ってお尻の穴が後ろ向いてるような状態になってるんですよ。
はい。
なので骨盤としては前に傾いてる状態、
うんうん、
で前に傾いてる骨盤に乗っかってる背骨が前側にグググググッと大きく曲がってる状態っていうのがいわゆる反り腰って言われるような形なんですけど、うん、
はい、
その時って実はお腹の下の方、骨盤の内側のところとかっていうのはあんまり実は筋肉が働いてなくて、
はい、
筋肉としてはその状態の時ってちょっとこう引き伸ばされすぎちゃってるような状態なんですよ、
うんうんうん
うん、お腹の前面側がぐーっと伸びるようなポジションになってるんで、はい、いまいち働いてなかったりするんですね、
はいはい、
でその状態って実は筋肉働きづらい形で、
うんうん、
だんだんだんだんそのポジションが長くなると筋肉が硬くなっていくんですよね。
あ、なんかちょっとだけ張り出してる感じですか。
あ、そうですそうですそうです。
あ、
大げさに言うとそうですね、あの妊婦さんとかが腰が痛くなるような状況も結構酷似してて、
うん、
お腹の下の方の筋肉がお腹が大きくなってくることでだんだん使えなくなってくるから、うん、骨盤の位置が正しいポジションに持ち込めなくて腰が痛くなってくるっていうパターンも結構あるんですね。
あ、本当ですね。似てますね。
はい、似てますよね。で、なるべくやっぱりそのお尻の穴が真下向くようなポジション、骨盤がまっすぐの位置に持ち込めると、うん、コアっていうのは働くんですけど、
うんうん、
ただそのあまりにも今までそういう悪く使ってきた歴史が長かったりすると筋肉ってその硬くなってるんですよね。
はいはい。
硬くなってると筋肉って伸びたり縮んだりっていうことがどっちもしづらくなってるんですよ。
うんうんうん。
で、筋肉って本来こう伸びることもできるし縮むこともできるんですけど、それができなくなってるのでいわゆるコアが働いてない状態っていう風になってしまうんですね。
うんうんうんうん。うん、
大丈夫ですかね。
はい、反り腰の方って結構多いというお話ですけど、はいはい、その方は、はい、コアの部分がちょっと伸びちゃってて、
うん、
コアがうまく使えてないっていうことですかね。
そうですね、表面上としては伸びちゃっててとか、
はい、
今まで伸びて使ってる形跡が長くて硬くなっちゃってて、
ああ
筋肉が硬くなっちゃってて伸び縮みしづらくなってますよ、だからコアが使えてませんよっていう状態なんです。
あ、はいはい、
ちょっと段階を踏んでるというか
固まっちゃってるんですね、
う
ん、はいはい、
テンションはあるんですよコアとしては。あのでもなんかねコアってその全体伸び縮みするときに息口からふーっと細く吐いていくと吐き切っていくときにコアがぐーっと完全にロックする状態持ってくるんで、
はい、
腹圧が高い状態になるんですけど、
はい、
その感覚は基本的にコアが閉まってますよねって言ったときにはい閉まってますっていう人同士が使う言葉なんで、
うん、
本来の言葉的にはちょっと一階層上のあの専門職の人が使うべき言葉なんですよね。
あ、
なのでその時にコアが固まってますよねって言った時に肋骨がいくつあるか分かりますかって言った時に肋骨が分かんない人とは会話ができないぐらい本来専門性の高い言葉なんですよ。
あ、そうなんですね。
それで肋骨のところの下に横隔膜があってっていうのが頭の中にイメージできてる人はコアが閉まるってやるとちゃんと横隔膜が閉まって内部の腹圧がグッと上がってる状態っていうのがもう共通認識でイメージできるんで、
うんうんうん、
体の構造が一旦見えてない人がコアっていった時のコアはすっごい宙ぶらりになってるから、あの細かい細部が全然消えてたりとか、
はい、
なのでそのあたりがちょっと言葉が一人歩きしててより難しくなってるんですけど、
うん、
感覚としてはその背伸びして上げた時にお腹グッと締めてくるやつがいわゆるコアの時に効いてる感覚だし、
うんうん、
東洋の視点からいくと丹田のところに静下丹田に力が入っている感覚も同じコアが効いている状態を伝えている感じなので、うん、
はいはい、
そうだ、言葉 あのちょっと層が意外に難しいのかなっていう、
うんうんうん、そうですね、うん、
でもお腹 お尻を真下に向けてっていう意識とか背伸びするとその感覚としては捉えられるんで、
うんうん、
それと模型とか体の仕組みを照らし合わせていくと、あ、こうやってこうなのかなって分かったり、
はいはい、勉強していくと、
そうそうそうそうそう、うんうんうん、
はいはい、
すごい体ってやっぱり面白くて、あの解剖学のイメージができてればできてるほどやっぱり取り扱いしやすいし、
うん、
イメージしやすいのかなと思って、
うんうんうん、っていうことは自分でもなんか動かしやすいというか、
そうですそうです、だから自分の骨組みをあの自分の体の中で置き換えられて動かせた方が運転しやすいので、
あ、
なんかだから最近感じるのは自分のその頭がの脳が頭の中にあるじゃないですか、そこから結局体全部動かしてるので、はい、どう動いていくのかなっていうのを頭が運転手として捉えていくとかなり客観的に捉えやすくなってきて、あの自分でも動かしやすく感じることが多いので、
うん、そうですね、
その時にどういうシグナル、どういう指示出して自分がこの姿勢取ったのかなっていう時に耳の後ろ引き上げてみると姿勢起きたりとか、
うん、
座骨の意識では確認できるなとかっていうのがちょっと言葉に入れてる感じですね、
普段、うんうんうん、そうですね、
うん、
だから、ね、体のことに興味のある健康のことに興味のある方がお聞きになられているので、
うんうん、
ね、その解剖学的なことを勉強するのももちろんありだし、
すごい楽しいですよ ね、
ね、うん、あとやっぱりシンプルにお尻の穴を下に向ける、うん、背伸びをした時のその腹圧というかお腹のキュッと締まる感じを意識するっていうのが大事ですね、
はいは
い
うんはい、そうですね、
そうですね、
うん、
でまあそうですね、お腹の筋力を高めていこうとしたときに、うんうん、あの筋肉ってまあ伸ばすだけじゃなくて縮めることが必要になってくるんですけど、うんうん、
はい、
一番最初の簡単なお腹のトレーニングはまず仰向けになっていただいて、
うん、
で膝を立てた状態を作ります、
はい、
で、腰のところに手のひらを入れていただいて、
うん、
その手を腰でグッと下に押し付けるようにするとお腹の力が、うん、特に下腹部の方が力が入ってくるんですけど、
はい、
それがすごいベーシックなトレーニングになるんですね、
うんうんうんうん、
でその時何が起こってるかっていうと、最初仰向けになった時ってちょっとお尻の穴が、ベッド方向を向いてたりするんですけど、
うん、
腰をグッと下に押し付けるように動かすことで、うん、お尻の穴がベッド方向からちょっと浮き上がって水平方向に向いたりするんですよ、
はいはい、
そうすると立ってる時のお尻の穴がまっすぐの位置に持っていけるんで、
うんうん、
一番ベーシックなトレーニングはそのトレーニングなんですけど、
うん、
そこから始めていただくと、
うん、
トレーニングとしてはそんなにこう壊さずに無理なくできるかなと思います、
うんうんうん、意外とこう手のひらを入れて手のひらを腰の部分で締め付けるようにするのって最初難しいですよね、
はい、うん、最初難しいですよね、
はいはい、思った以上に押さえつけられないって感じます。
そうですそうです、それが筋肉が硬くなっちゃってて伸びるのも縮むのも難しいですよっていう状態なんです、ね、
うーん、
練習していくとちょっとずつちょっとずつそれができるようになってくるので、
はい、はい、
イキさんがもう今日できてたのに
わーいそう確認していただきました
そう、それを締めるようにできるとやっぱりあの体のコアの感覚というか締める感覚がすごく身につけやすいですし、
うんうん、
腰痛頻繁に起こす方の一番初めのトレーニングここからなんですよ。もう息吐いてとにかくお腹締めてくる練習をひたすらするというのが、
はい、
でもそれこそさっきのじゃないけどずっと伸びっぱなしになっててスイッチが効かなくなっちゃってるんで、
うん、
このスイッチ締めなきゃダメですよっていう学習を一緒に手伝ってあげて、
あ、
でここ締めれるように頑張りましょうねっていうのを教えて、でちょっとできるようになった状態でこれをじゃあや次の時までやってきてくださいねって送り出してる感じですね今。
あ、
それの繰り返し、
うん、あ、繰り返し、
うんうん、ですね。
あ、次の診療の時はその方はやっぱり腰痛軽くなってる
ものですか？もちろんでもそれはもうそれだけで安定感全然違うから、
あ
のできる怖い動作が減ったりとかはもちろんありますし、
あ、
綺麗にできない方もいますけど、でもほとんどの方はそれで変わってくるので、まあ、そういう順番にこうステップ踏んできますけど、
うんうん、
でもそれがちゃんと 自分の脳で使えるべき筋肉を使えるようにするっていう練習をちゃんと踏んで繰り返して練習しないと、その上に違う動作かぶせてきても必ず下が崩れてるとまたこうまた痛めるんですよ。
ああそうですよね。
なのでもで全部順番によって、あの体だからすっごい大きな筋肉質の方でもそれ全くできないときはそこから戻るんで、
うん、土台ですね。
そうです、そうです。細身の方もそうだし、大きな体の筋肉持ってて全然あの重さを持てるような男の人でもできないことはあるので、
あ
で全部そこから組み直すっていうのを順番にやや診療中はそれをやってますね。
ああ大事、はい、大事ですね。
そんな感じで、でもそれぐらいあのなんかこうやっていう意識って簡単に捉えられるけど奥が深いので、でも分かってきたら本当にあのいつでも息吐いてそのコアの感覚がぐっと締めれればどこでもトレーニングになるので、
あ確かに
毎日自分の体の運転の仕方を見直せることができるから、この399回も聞いていただいている方はもう多分大丈夫だと思います。
そうですね。
もうこれ聞くたんびに復習できると思うので、
はいはい、はい、確かに、
はい
はい、
ぜひ引き続きまたねこの後もバージョンアップしながら、はい、どんどんマニアックになってきてるような気もします。
そんな気がします。あの浅川先生がよくご登場いただくようになってから、は
い、そうですね、なんか新しい流れができてますよね。
そうですね、はい、若干、はい、
はい、
またありがたいです。
はい、またこれからもあの新しいバージョン入れながらいろいろやっていきたいと思います。
はい、
はい、今日4月 の、 あの5日の配信のなんですけど、4月中にどっかで山手線一周をまたやったりするかもしれないので、ご興味ある方はぜひウェブサイトをご覧ください。
はい、楽しみです。
はい、じゃあまたあのイキさんと浅川先生と様に、
はい
はい、伝えていきたいと思います。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では姿勢や体についてのご質問、そしてご感想をお待ちしております。ご質問とともに年齢、体重、身長、性別をご記入の上、中野生態東京青山のホームページにありますお問い合わせフォームからお送りください。体を見直す時間は人生を見直す時間である。姿勢治療科の中野孝明でした。